ね、はい、今日メッセージに入っていきたいと思います。
Let's get into the word.
ですね、来週14日月曜日から20日日曜日まで。
Next week, October 14th to 21st.
ヘブライのカレンダーでカリオの祭りですね。
According to the Hebrew calendar, it is a feast of Tabernacles.
まあ、ケトも別に何もしません。
But we don't do anything.
そういう教会でないからですね。
We don't like that.
だけど、まあ、
kind of church.
毎年この時期にですね、本当にこのカリオの祭りのこのちなんだメッセージをしてきました。
But because this is that time, I have been sharing a specific message.
このカリオの祭りのこの意義というのは、
The significance of the Feast of Tabernacles is、
まあ、これまで何回かに分けて話をしてきましたけども、
I have been sharing in different occasions.
一つは仮の宿ということについて話をしました。
One of the meaning is the temporary dwelling.
うんですね。でまたこの実はこれは婚約を表してるんだよという話もしてきました。
And also I shared that also means the time of engagement before marriage.
神様と人との関係の中にあって、
in the relationship with God,
この婚約という概念があるということです。
And there is a concept such as engagement.
でもう一つは結婚という意味ですね。
And also marriage.
で今日はまた元に戻してこの仮の宿ということから話をしていきたいと思います。
Today, I want to talk about the temporary dwelling.
このことはレビ記の23章に書かれていることですね。
It's written in Leviticus 23.
なんかすごく詳しく書いてるのかなと思ったら意外とあっさりしてますけども。
I thought it was in detail, but it's not that much.
この時にですね、まあ、どういうお祭りかと言いますと、
The Feast of Tabernacle is
このイスラエルの民がアラノでこの40年間さまよっている時に、
The people of Israel were wandering around in the wilderness for 40 years.
もともとは40年間さまよう予定はありませんでした。
They originally they did not have that kind of plan to wander around in the wilderness for 40 years.
イスラエルの民はこのエジプトで奴隷状態でした。
The people of Israel were slaves in Egypt.
何世代も奴隷だったんです。
For many generations.
最初はこのヨセフですね。エジプトの総理大臣として。
At first, Joseph became a minister.
この地を治めていました。
Egypt, and he reigned.He ruled over Egypt.
でその家族は呼び寄せられて、
And his families were called to live with him in Egypt.
その子孫がこのイスラエルの民です。
And their descendants were the people of Israel.
ですからもう最初はね、この特別待遇の民族として迎えられました。
So at the beginning they were treated very well
in a special way. ところがいつの間にか奴隷にされていたんですね。
But later on, they became slaves.
皆さんこれもしかして人間の姿じゃないですか？
Don't you think it's like human beings?
私たちはもともと神の子として作られたものです。
We were originally created to be the children of God.
しかしいつの間にか罪の奴隷とされて、
But in some way, in the meantime, the human beings were made slaves to sin.
救いを失い、
And they lost the salvation.
この世の中で奴隷だったんです。
And the human beings became slaves in the world.
皆さん自分たちの過去をちょっと思い出してみてはどうでしょうかね。
Now when you look back on your past,
まあクリスチャンホームの人でない人特にそうだと思うんですけども。
Especially if you are not from Christian families.
もし救われていなかったら今頃私はどうしていたんだろうってそういうことを考えたことないですか。
Haven't you ever thought that if I had not been saved, what would I be doing right now?
ダメ。
Have you ever thought that thought?
今頃どうしていたんだろう。
What would I be? Where would I be if I had not received Jesus?
それは本当にこの世で奴隷の状態だったということです。
Because we were all slaves to sin in the world.
そういった中で私たちはこの救われたんです。
And in that situation, we got saved.
それはこのイスラエルのためにエジプトを脱出することに例えられています。
And it was compared to the people of Israel coming out of Egypt.
また聖書は言っています。
And the Bible says,
この彼らがエジプトを出るときに、川を川じゃない、紅海、足の海を越えてきました。
When they left Egypt, they crossed the Red Sea.
映画を見られた方いると思うんですけども、
Have you ever watched the movie?
この海を渡るときに、
When they crossed the Red Sea,
このモーセが、
Moses,
この杖を上げるときに
he raised the,
この海が真っ二つに割れて
and the sea was separated
民は真ん中の川たちを渡っていきました。
People of Israel crossed the Red Sea on the dry land.
これはあることを象徴しています。
And that is a symbol of something.
それは洗礼を象徴しているんですね。
That is a symbol of baptism.
つまり救われたということです。
That means salvation.
で、約束の地に向かっていきます。
Then you're walking to the promised land.
もうその時にね、もう本当に、まあ、すごく100万ぐらいいたんでしょうかね。すごく大勢の民だったんですけども。
What about million people? There were so many people walking.
まあ、だけど、まあ、そんなむちゃくちゃな距離じゃないんですね。
But the actual distance was not that far.
だから何ヶ月かしたらもう約束の地に入れるはずでした。
Actually, between Egypt and the Promised Land, the distance itself was like for the several days if you walk straight.
だけどこの民はそこを勝ち取ることを恐れたんですね。
But the people of Israel were afraid.To conquer this promise.
でエジプトに帰ろうってことを言い出しました。
And they started even to say that let's go back to Egypt.
それで彼らは40年間アラノをさまようことになったんです。
Then they ended up wandering about in the wilderness for 40 years.
皆さんこれは神様からの罰でしょうか。
Is it a punishment from God?
まあ一見そのように見えますけども。
It looks like that.
そうじゃないんですね。
But actually it's not so.
彼らは準備ができていなかったんです。
They were not prepared.
もう約束の地に入るならば
If they enter the promised land,
もうマナは降らないんです。
There's no manna.
それまで毎日もう食べ物が天から降ってきたんです。
Until that day, manna was falling from heaven. The food was coming from heaven every day.
もうそれを収穫してそして食べるだけです。
They just had to reap it, I mean, collect it and eat it.
また超自然的に服も靴も擦り切れなかったとあります。
And supernaturallyTheir clothes and shoes were not worn out.
もちろん荒野での生活は大変です。
The life in the wilderness was not easy at all.
しかし最低限のものを与えられていたんです。
But they were guaranteed to receive the minimum.
そうですよね。皆さんの中でも荒野の生活を経験したことがある人がいると思います。
Yeah, anybody here who has experienced a life in the wilderness?
もしかしたら今も荒野の中を通っているかもしれません。
Some of you may.Now, maybe in the wilderness.
しかし神様は忠実にそれを支えてくださっているんです。
But God is faithfully supporting you and sustaining your life.
しかし神様はそこでただ神様の恵みを体験するだけではなくて、
But God does not just want you to experience the grace of God in the wilderness. But God wants you to enter the promised land.
約束の地に入るには私たちが準備できていなければなりません。
But in order to enter the promised land, we
そこではもう自動的に食べ物を与えられないんです。
Because food is not going to be given
automatically. もう最低限の生活でいいからもうこれの状態でいいんだとは言えないんです。
You cannot say a minimum needs can be met and that's enough. You cannot say that.
種をまいて刈り取らねばなりません。
You need to sow the seedAnd read.
つまり投資が必要だということです。
You need to make an investment.
あるいは代価を払って買い取る必要があるんです。
Or you need to pay the price to buy something.
あるいは戦いによって勝ち取っていく必要があります。
Or you need to conquer by battle.
もしその覚悟がないならば、
If you are not ready to do those,
約束の地では生きていけないんです。
You will not be able to survive in the promised land.
イスラエルの民は準備ができていませんでした。
The people of Israel were not ready.
では神様はどうしたらいいんでしょうか。そのような状態を約束で彼らは約束の地に出ることができるんでしょうか。できないです。
Are they able to enter the promised land in that condition?
だからこの荒野に置いておかれたんです。
That's why they were kept in the wilderness.
つまり。まあ、ある見方を変えるならば、
From a different perspective,
これは神様からの愛なんです。
That is the love of God.
彼らを守るためでした。
To protect them.
まあ、とにかくその彼らはこの40年間荒野をさまよったんですけども、
Anyways, they stayed in the wilderness for 40 years.
つまり家を建てて住んだわけではありません。
But they did not build a house.
仮の生活ですね。
They were, how do you say, having a temporary lifestyle.
彼らはそれをこの記念した祭りだということです。
And Feast of Tabernacle was to commemorate that lifestyle.
この仮用の祭りにおいては
In that Feast of Tabernacle.
この第7の月の15日から仮用の祭りが始まります。34節にあります。23章34節
Chapter 23 34.
まあ、細かい説明は読んだら分かると思うんですけども、そこで彼ら何するかと言いますと、
What do they do?
針の小屋を作るんですね。
During that feast, they build a, how do you say, a temporary house.
40節にあります。
Verse 40.
最初の日にあなた方は自分たちのために美しい木の実、夏目足の葉と茂った木の枝、また川辺の柳を取り、7日間あなた方の神主の前で喜び楽しむとあります。
You shall take for yourselves on the first day the fruit of beautiful trees, branches of palm trees, boughs of leafy trees, and willows of the brook, and you shall rejoice for 7 days.
この仮の建物、小屋を作るんですね。
They make a little house, hut.
42節にあります。
Verse 42.
あなた方は7日間仮用に住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆仮用に住まねばならない。アメン。
They need to make a booth, and they need to stay in the booth.For 7 days.
それは何のためでしょうか。
For what purpose?
43節にあります。
Verse 43.
これはあなた方の後の世代が私がエジプトの地からイスラエルの子らを導き出したとき彼らを狩りように住まわしたことを知るためである。私はあなた方の神主である。アメン。
That your generation may know that I made the children of Israel dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God.
アメン。これはまあ旧約聖書に書かれた出来事ですね。
This was written in the Old Testament.
ですから私たち文字通りこのようなことをするわけではありません。
So we will not literally do that such a thing.
でもこの原則を知る必要があります。
But we need to understand the principle.
それは何かと言いますと、私たちこの地上での生活そのものが仮の宿であることを知ることです。
That is for us to be able to understand our lives on the earth is.
ね、皆さんご存知でしたか。
Do you know that?
今のこの地上での生活は仮の生活なんですよ。
The life on the earth is temporary.
知らなかった。
You didn't know?
仮の宿です。
It is temporary.
永遠ではありません。
It's not for eternity.
永遠から永遠、私たちがこの世界というのは永遠の昔からあったんですけども、
This world was, has been for
eternity. そして永遠に続きます。
And it's going to continue eternity.
しかし私たちのこの人生というのは、
But our lives,
たかだか何十年です。
is for some decades.
長く生きて120年です。
Longest, maybe 120 years.
知りですね、120年以上生きる人っていないんですよ。
Almost no one lives more than 120 years.
聖書に人の弱いは120年にすると神様は言われました。
In the Bible, it says that God said nowThe human lives will no longer be more than beyond 120.
そして生物学的にも人は120年以上生きれないということがもう分かっています。
And biologically, it has been proved that human beings cannot live beyond 120.
聖書はすごい正確ですね。
The Bible is very accurate.
まあとにかくまあ普通は平均寿命何歳でしょうか、70か80かちょっと忘れましたけども。
Generally, the life average lifespan is 80.
とにかくそれだけなんです、ね。
Yes, that's all.
つまり私たちの地上での生活は仮の生活なんです。
So our lives on the earth is temporary.
何のためでしょうか。
For what purpose?
それは次の時代のためです。
That is,
死んだ後のその次の時間のためです。
For the next time, next stage.
そのために私たちは準備してるんです。
For that.We are being prepared.
この地上でどのように生きたかということが大切だということです。
Because how we live on the earth is important.
で、一番大事なことは、
And what is the most important
thing? この地上でイエス・キリストを信じて心に受け入れることです。
Is to receive and believe Jesus Christ and receive Him into our heart.
罪を悔い改める。
Repent our sins.
それが次の世界でのどのような生活をするかを決めるんです。
And that determines where and how we're going to live for eternity.
つまり非常に重要な時だということです。
That is a very, very important.
そしてそのとても重要な時というのは、
An important time,
この永遠の時間から見るならば、
from the perspective of the eternity,
とても短いものです。
This time is very short.
仮の宿であるということです。
Is temporary.
ヘブル人の手紙を見ていきましょう。
Let's open Hebrews
11章です。
11
11章の13節に、まあ、ここに信仰の人たちの話が出てきます。
He talks about men of faith.
信仰の人がどのように生きたかについて、このヘブル人への手紙11章で説明されています。
Hebrews 11 explains about how the people of faith lived.
まずというか、まずではないですけども、とにかく8節から、アブラハムについて書いてあります。
Verse 8 talks about Abraham.
アブラハムは信仰によってある地に出て行きました。
By faith, Abraham went out to a place.
8節を読みします。
Verse 8.
信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行くようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。
Amen. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place.Which he would receive as an inheritance, and he went out, not knowing where he was going.
この御言葉は私がイエス様を信じた次の日に受け取った御言葉です。
This word was given to me, one day after I received Jesus.
その時に本当にこの神様の導きによってあるところに出ていくということを私は受け取ったんです。
At that time, I received from God that God is calling me out.A specific place.
それまでもう生まれてからずっと大阪に住んでましたけども、
Until that time, I was always living in Osaka.
その翌々年にこの札幌に引っ越してきました。
And two years later, I moved to Sapporo.
皆さんの人生の中でも多かれ少なかれ
In your lives,
この信仰によって動いていく時というのがあったと思います。
I'm sure that there were moments, of your lives that you moved by faith to a different place.
でこの時アブラハムはどのような生活だったんでしょうか。
How was he living at that time?
9節にあります。
Verse 9.
信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。アメン。
By faith he dwelled in the land of promise as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise.
彼らは天幕生活をしたということです。
They lived in tents.
固い10節にあるように、彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたんです。
He waited. Verse 10 says he waited for the city which has foundation.
皆さん、固い基礎の上に建てられた都、すなわちもうしっかりとした家、立派な家に住みたいと思ったら皆さんどうしますか。
What would you do if you wanted to live on the, in the house which had a solid foundation?
あのそういう家に住めるようにお金を稼ぎますか。
You work hard to save money?
ローンを組むでしょうか。
Or you make a loan?
もちろんそれは悪いことじゃないんですけども、
okay. that itself is nothing wrong.
だけどアブラハムはどうしたかというと、
But Abraham, what did he do?
彼は天幕生活をしたんです。
He lived in tents.
そしてつまり彼は今の地上での生活が一時的なものしかでしか過ぎないということを知っていたんです。
Because he knew the life on this earth is just temporary.
そしてその天幕に住みながら固い基礎にある都を待ち望んでいたんです。
While he was living in tents, he was waiting for the city which had solid foundation.
それが天の都だということです。
That is the city of the heaven.
そして読み進めていきますと、
13
節から16節まで読みします。これらの人々は皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄居者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったのなら帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れてたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることをはずとなさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。アメン。ここに寄居者という言葉が出てきます。
It says here they were strangers.
このつまりこの旅行者でもないんですね。
They were not even travelers.
皆さんあの旅行したことがあると思いますけども、
I think you have traveled before.
あの外国の地に住んだことがある人はいるでしょうか。
Some of you have lived in foreign countries.
あの旅行と外国に住むのは全く違うんですね。
Traveling and living in foreign countries is two totally different things.
旅行っていうのはね、 気楽なんですよ。
Traveling is just I mean it's easy going.
なんかハプニングが起こっても笑って済ませれます。
Whatever trouble comes, then you can just laugh about it.
まあ英語であの旅行はトラベルと言いますけども。
In English, the trip is travel.
あ、それはトラブルという。
Travel is trouble.
トラブルって言葉が来ています。つまり旅行というのはトラブルが起こるもんなんです。
When you travel, the troubles come.
だけど、まあ、
That's natural.
まあ笑って済ませます。
But you can laugh about it.
なんか盗まれちゃった。
Oh, you know, my some of my things were stolen.
あれでもパスポート盗まれて。
Somebody had their passport stolen.
なんかでも結構明るいんですね。
But they would that person was not depressed.
失敗しちゃっても。
Well, you make a mistake.
まあ日本語には旅の恥は書き捨てって言葉があります。
In Japanese, there is a saying like the shame of the during the trip is just like trash.
あんまり細かいこと気にならないんですね。むしろなんかいい経験ができた。
Rather, you might think like, oh, I had a great fun.
それはなぜかと言いますと、
the reason is,
もうほんのわずかでもう自分の国に帰れることを知っているからなんですね。
Because you know it was just a temporary thing, and you know you are coming back to your own country.
家に帰って暖かいベッドで寝れるのを知ってるんです。
You know that when you go back to your home, then you can sleep in your comfortable bed.
しかし住むっていうのは大変ですよ。
But living in foreign country is difficult.
私たちメキシコに1年住みましたけども、
We lived in Mexico for one year.
それまで2、3回メキシコに旅行に行ってました。
We traveled to Mexico until that time for two or three times.
もうメキシコの言葉も文化も人々も知ってると思っていました。
We thought that we knew the language and culture and food and everything.
でもただ旅行に来るのと住むのとは全然違うんです。
But traveling to Mexico and living there is totally different.
もういろいろ大変です。
We had
まあ、ここに外国人の方もいるので
よく分かると思いますけども、 here, so you know what I'm talking about.
とにかくね、この気流車、そこに本当にただそこにね、住むっていうのはね、一時的にそこに腰を落ち着けて住むっていうのは大変なんですね。
So living in foreign land is not easy.
私たちはこの地上において、まあ一時的な生活ですけども、
We are on this earth for a short time,
旅行者ではなくて、
but not as travelers.
気流者ですね。
But we are. We live here.
アブラハムもそうだったんです。
Abraham was like that.
彼はこの、どうして彼はそのような中で信仰を持って歩んでいけたんでしょうか。
How could he have the faith in such a situation?
それは聖書に書いてあります。
The Bible says,
彼は天の故郷を見ていたということです。
He was yearning for the heavenly country.
私たちはこの地上でどのように生きていくかということが大事なんです。
And it is important for us how we live on this earth.
今のこの時の歩みがこの先の生活を決めます。
How we live here determines
もちろん
the future.
イエス・キリストを信じる者は救われてますけども、
Of course, if you believe in Jesus Christ, you are saved.
しかし私たちが本当にこの天に御国で入るときに、
But when we enter the heaven,
栄光の冠を受け取り、
we receive the crown of glory.
そしてよくやった忠実なしもべよ、
Well done, my faithful servant.
そのような言葉を受け取るかどうかは別のことです。
Whether we receive those things or not is another thing.
単に私たちがこの天の御国で栄誉を受けるかどうかだけの問題ではありません。
It's not even about whether to receive the honor in heaven or not.
この地上で御心を行うということは、
For us to do the will of God on the earth.
それは多くの人の救いに影響を与えていくということです。
That influences the salvation of many people.
神様の計画というのは、
The plan of God.
一人でも多くの人を救うことです。
Is for many and more people to get saved.
そうであるなら私たちはこの地上で御心に従って歩むかどうかということは、
So whether we live on the earth according to the will of God,
多くの人の救いに影響を与えます。
Influences and affects so many people's lives that they may be able to come to know the Lord.
皆さん一人一人の人生を通じて、
Through each one of your life,
救われるべき多くの魂がいるということです。
There are so many.Souls to be added to the kingdom of God.
待ち望んでいます。
There's so many people waiting to be saved.
いや、この世にいる人たちはこの自分たちに必要があることすら知らないんです。
The people in the world actually they don't know that they have the spiritual needs.
最初にこの、ね、イエス様を知らなかったら今頃どうなってたんだろうかっていう話をしましたけども、
I mentioned that where would I be if I had not received Jesus?
それぐらい人生全く変えてしまうんです。
The life is going to be totally changed.
ただ死んだ後にね、地獄じゃなくて天国に行けるよってそういうだけじゃなくて、まあ、それもそれ一番大事なんですけど、まあ、
It's not about just going to heaven.
遠い先の話ではなくて、
It's not about the future.
そうではなくて、もう今この地上の生活の中でもう天国と地獄を分けてしまうんです。
Right now on the earth while we are living now, heaven and hell are going to be separated through our lives.
しかしまだイエス様を知らない人というのは、
the people who don't know Jesus yet,
そのような希望のない状態で生きています。
Live, they are living without hope.
希望というものがあることすら知らないで生きています。
They don't even know there is such a thing as hope.
ですから私たちの歩みというものが大切なんです。
That's why our lives.Are so、important.
そのためにイエス様がこの地に来てくださいました。
And for that purpose, Jesus came to the earth.
このカリオの祭りというのは、
the Feast of Tabernacles,
イエス様がこの地上に来てくださったことを祝う時です。
Is a time to celebrate the coming of Jesus.
もちろん、私たちクリスチャンの習慣としてはクリスマスというのがあります。
Of course, as Christian, customs, we have Christmas.
もちろんキリスト教の文化を尊重するという意味でそれを尊重するのは良いことです。
To respect the Christian culture, it's good to respect and honor Christmas.
ですから私たちも12月8日にクリスマスパーティーをします。
So that's why we are going to have a Christmas party as a church.
それで私たちは楽しみます。
Then we enjoy ourselves.
また福音を伝えます。
And we share the gospel.
けれどもこの12月25日にイエス様が生まれたとは聖書には書いていません。
The Bible doesn't say Jesus was born on December 25th.
むしろ聖書のいろんな箇所においてこのイエス様がカリオで生まれたということを見ることができます。
We can see in many parts of the Bible that Jesus was born in around the time of a Feast of Tabernacles.
エフェソ人への手紙の一章を見るならば、
When we see Ephesians chapter 1,
一生において本当にこのまず神様が私たちに何をしてくださったかについて書いてあります。
It talks about what God did for us.
イエス・キリストについて書いてあります。
It talks about Jesus Christ.
ヨハネの福音書です。
Sorry, it's the Gospel of John, chapter 1.
ヨハネの福音書においてもこれイエス様について書いてあります。
It talks about Jesus.
初めに言葉があったという言葉で始まります。
In the beginning was a word.
言葉は神であった。
And the word was with God.
このような話からイエス・キリストについて解き明かしていくんですけども。
And then it continues explaining and describing about Jesus.
14節にこのような言葉があります。
Verse 14.
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。
The word became flesh and dwelt among us.
私たちはこの方の栄光を見た。
We beheld his glory.
父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちていた。
The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
この言葉が神であったということが最初に書いてありますから。
The beginning of John chapter 1 verse 1.The word was God.
この人となって来られたのはイエス・キリストであることが分かります。
So, the one who came as flesh,
私たちの間に住まわれたと書いてありますけども、
And it says here, he dwelt among us.
この言葉は
This word,
ギリシャ語でスケノーと言います。
In Greek, it's スケノ
ー。その意味は天幕を張るという意味です。
That means to make a tent.
イエス様は私たちの田中で幕屋を、カリオを張られたということです。
Jesus came and made a tent among us.
つまり、人となってくることをこの天幕を張る、カリオを張ると表現されているんです。
So, becoming a human being and come, as a human being was described as making a tent on the earth.
またパウロ自身がこの召される前に言われていたことですけども。
And also Paul himself said before he died.
自分が死ぬということを。
He said about his dying.
それをこの天幕を脱ぎ捨てると表現しています。
He described it as taking off his tent.
つまりこのイエス様はこの仮覆を張るためにこの地上に来てくださったんです。
Jesus came in order to make a temporary housing on the earth.
ですからこのイエス様はこの仮覆の時に生まれられたんです。
Jesus was born during this time of feast of tabernacle.
だって救い主になる方がどうでもいい日に生まれてくるはずはありません。
There can't be any day when the Savior was born.
イエス様が死なれたのは杉越の祭りのただ中でした。
Jesus was died. Jesus died.During the feast of Passover.
どうでもいい時に死なれたわけではありません。
He did not die on any day.
まさにその日に死ななければならなかったんです。
He needed to die on that specific time.
ですからイエス様が来られたのも。
And also he came on a specific time.
仮の宿を作る祭りの時に生まれられたんです。
So he came and he was born during the time of the feast of Tabernacle.
ですから私たちはこのキリスト教の文化としてクリスマスを祝いますけども。
We celebrate Christmas as a Christian culture.
またこの時に私たち何かイベントするわけではありませんけども。
We will not have any specific event during this time of feast of Tabernacle.
キリストがこの地に来てくださったことを覚えて。
But we should remember.Jesus came during this time.
また自分の人生を振り返り、
and we can reflect on our own lives.
神様に感謝し、
and give thanks to God.
そしてこの福音を他の人に伝えていくように祈るのに良い時であると思います。
And I think it's a good time for us to do all these things and to pray about sharing this gospel to other people.
神様は皆さん一人一人にとっても大きな計画を持っています。
God has a special plan for each one of you.
私たちはそれを思い巡らす必要があります。
We need to meditate on that.
私たちが福音を誰かに語るとき、
When we share the gospel to somebody else,
最も効果的な方法は自分の人生の証を語ることです。
The most effective way of sharing the gospel is
以前の私はこうでしたけども、
Before I was living like
this, このようにしてイエス・キリストに出会い、
But I met Jesus in this way.
今はこのように変えられたと話をすることができます。
And now I amTransformed and living in another way.
その時に何が起こるでしょうか。
Then what happens?
2つのことが起こります。
Two things happen.
1つはもちろん福音を伝えているということです。
You are sharing the gospel.
もう1つは自分の人生をその時に振り返るということです。
The second thing that happens is you reflect on your own life.
ということは福音を語っている人は、
So the person who is sharing the gospel,
いつも自分がどこから救われたかを思い出しているということです。
is always reminded of howAnd from where you got saved.
普段は忘れているかもしれません。
Usually you may not be aware of that.
しかし確かに私たちは救われたんです。
But we are surely saved.
そして多くの人が待っています。
And many people are waiting to hear.
皆さんを待ってるんです。
And many people are waiting for you.
アーメン。じゃあお祈りします。
Let's pray.
ハレルヤ、主よ、皆を賛美いたします。
Lord, I praise your name.
あなたがこの地上に来てくださったことを感謝いたします。
Thank you, Lord, that you came to the earth.
この特別な時にあなたが仮の宿をこの地上に設けてくださいました。
You made a tent and temporary housing through your body.
私たちもまたこの地上においては、
On this earth for us also.
この肉体というのは仮の宿に過ぎません。
Our bodies are like temporary housing.
そしてこの寄留者のようにこの地を生きています。
We live on this land as strangers.
そして永遠に続く固い基礎の都を待ち望んでいます。
And we are waiting for the heavenly city which has solid foundation.
私たちが常に天に目を向けていくことができますように助けてください。
Help us, Lord, always to turn our hearts and fix our eyes on heaven.
そして他の人の救いのために、
And also help us to focus
どうぞ働いていくことができますように助けてください。
so that others may get to know you.
ここにいる会衆一人一人を祝福いたします。
I bless each person in this place.
一人一人が本当にあなたの恵みから漏れることがないように、
that none of them may miss the blessing.
どこから救われたかを忘れることがないように。
That they may never forget.
そしてその喜びをただ自分のためだけではなくて、
And this joy may not be just kept for themselves.
他の人にも伝えれますように助けてください。
To help us all to share that joy to other people.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In the name of Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Amen. ではまたグループを作りましょう。
Let's make small groups and to share with one another.